イザヤ41:8-14。しかし我がしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。見よ、あなたに向かって怒る者は皆恥じて慌てふためき、あなたと争う者は滅びて無に帰する。あなたはあなたと争う者を尋ねても見出さず、あなたと戦う者は全く消え失せる。あなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う。恐れてはならない、私はあなたを助ける。主は言われる。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない、私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。あがない、それは人が罪の束縛から解放されて自由になることを意味します。神様はエジプトで奴隷だったイスラエルの人々を救い出してくださいました。それはあがないと呼ばれています。この出エジプトの出来事はイエス・キリストによって全ての人が罪の束縛から解放される、そのことをあらかじめ示すものでした。あがない、それはまた人の罪が許され清められることを意味しています。神様はエジプトから救い出したイスラエルの人々に神殿を作り、そこで動物の犠牲を捧げて神様を礼拝するようにと命じられました。人はその罪が許され清められなければ聖なる神様に近づくことができないからです。旧約時代の犠牲は贖いの供え物と呼ばれています。この犠牲もまた罪の身代わりとなって血を流されたイエス・キリストを指し示すものだったのです。そして旧約の犠牲はイエス・キリストによって成就しました。贖い、それはさらにかつて神から離れていたものが再び神のもとに立ち返り神のものとされるということを意味しています。贖い、英語でリデンプションと言いますが、同時にアトーメントという言葉も使いますね。この言葉は読んで字のごとしです。At one meant one という言葉が真ん中にありますように、一つにされるという意味を持った言葉です。何と何が一つにされるのでしょうか。神と人です。聖なる神と罪ある人間が一つにされる、それは簡単なことではありません。不可能なことと言っていいかもしれません。しかし神様は大きな犠牲によって不可能なことを可能にしてくださったのです。それがイエス・キリストの贖いです。で、旧約の様々な出来事はイエス・キリストの十字架の贖いを指し示すものでした。イスラエルの出エジプト、またレビ記にありますこと細かな犠牲の規定、そしてもう少し後の時代になりますがイスラエルがバビロンから帰ってくること、これは皆イエス・キリストによる贖いの予言となっていました。ある旧約学者が言いました。旧約が書き記している何千年という歴史はイエス・キリストが十字架にかかられたあの一日を指し示している。本当にその通りだと思います。で、今日の聖書は バビロンに連れて行かれたユダヤの人々がバビロンから祖国に帰ってくる、そのことを予言している箇所です。聖書ではバビロンからの帰還は出エジプトの再現、それを繰り返すもの、出エジプトのようなものとして描かれています。イスラエルはエジプトから贖い出された神の民でした。ところがその贖いの恵みからどんどんと離れていってしまって、今度は再びバビロンという大きな国の奴隷になってしまったのです。一度贖われた者がその贖いの恵みから離れたら、もう二度と神様に立ち返ることはできないのでしょうか。いいや、神様は真実に悔い改める者、救いを求める者を決してお見捨てにはならないのです。奴隷だったイスラエルをエジプトから導き出してくださった神様は、捕虜となった人々をバビロンから祖国へと再び連れ戻してくださるのです。神様はどんな時でも贖いの神です。救いを求める者を贖ってくださるのです。イザヤ41-14で神様はこう言われます。恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたを贖う者はイスラエルの聖者である。で、この言葉はさまざまな苦しみの中にある人々にとっての希望です。自分の罪に苦しみ、その許しと清めを熱心に願う人々にとっての慰めです。神様は旧約の時代から常にご自分を贖う者として表し続けてこられました。人々は苦難の中で贖い主である神様を仰ぎ見ました。ヨブはあの大きな苦難の中でこう言いました。私は知る。私を贖う者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。で、これは贖い主である神様は私の近くにいらっしゃる。必ず私をこの苦しみから救ってくださる。そういう確信を言い表したものなんですけれども、このヨブの言葉の通りに贖い主イエス・キリストは天から下ってこられて、この地の上に立たれました。神の御子が私たちを変わらない人間になり、私を贖う者として私のそば近くに来てくださったのです。そして今も私たちと共にいてくださる。これがヨブの語った予言でありました。皆さん、神様は贖い主、しかも常に私の身近におられる贖い主です。ヘブライ語で贖い主という言葉は近親者、一番近い親族、そういう意味があるのです。家族を亡くした者にとって一番頼りになるのはおそらく親戚の方、親族、しかも一番自分に近い人でしょうね。イスラエルでは一族の中に困難な目に遭っている人がいたら、一番近い親族にその人を助ける義務がありました。そのことをよく描いているのがルツの物語、皆さんよくご存知の物語です。ナオミはモアブに10年間滞在している間に夫を亡くしました。そして息子も亡くしてしまいました。息子の嫁でモアブの女性であるルツを連れて故郷のベツレヘムに帰ってきました。しかし夫エリメレクの辞書はすでに人手に渡っています。ナオミとルツには故郷に帰ってきてもそこで生きる術がなかったのです。そんな時ルツはナオミの夫の親族ボアズの好意を得ます。そしてボアズに近親者の義務を果たし、ナオミの夫エリメレクの財産と血筋を回復してくれるようにと頼むのです。ボアズはそれに応え、ナオミの夫の財産を 買い物しただけではありません。ルツを妻に迎え、エリメレクの血筋を保った。皆さん、このルツの物語は、単に幸せ薄い外国の女性が図らずも幸運を得たという物語ではないのです。そこには、ボアズを通して、贖い主イエス・キリストと、その贖いの素晴らしさが描かれているのです。ルツの4章14節にこうあります。主は褒むべきかな。主はあなたを見捨てずに、今日あなたに一人の親族をお授けになりました。ここにある一人の近親親族という言葉、ヘブライ語では贖い主という言葉が使われています。神はルツのために彼女を贖う人物を身近に備えていてくださったのです。神様はそのように私たちにも贖い主イエス・キリストを私たちの身近な一番頼りになる近親親族として私たちに与えてくださっているのです。ルツはモアブの女性でした。異邦人でした。本来なら神の民、イスラエルに加わることが許されませんでした。しかしボアズが彼女を贖い、彼女と結婚することによって、ルツは神の民の一員になることができました。神の民の一員になっただけではありません。ルツが産んだオベデからエッサイが生まれました。エッサイはダビデの父親です。ルツはダビデ王の祖母になったのです。そしてこのダビデの子として生まれたのが、私たちの救い主、イエス・キリストです。異邦人の女性ルツを先祖に持つ、またマタイの系図には彼女の名前が載せられていますけれども、このイエス・キリストは異邦人と呼ばれ、神様から遠く離れていた私たちをもあがなってくださる。その近親者になってくださった。私たちを神の民とし、神の子供としてくださるお方になってくださったのです。またボアズは、ルツにとって近親者以上のものになりました。ルツの夫になったのです。聖書は、イエス・キリストと教会の関係を、花婿と花嫁の関係に例えています。神様は、あがなわれたものを、キリストの花嫁とさえしてくださるのです。ボアズがナオミの夫エリメレクの次女をあがなったのは、彼に近親者としての義務があったからです。しかし、ルツを妻に迎えるというのは、近親者としての義務感からだけでできることではありませんでした。ボアズがルツをもあがなったのは、ルツへの愛のゆえでしたね。同じようにイエス・キリストも十字架の贖いの御業を私たちへの愛のゆえに成し遂げてくださったのです。イエス・キリストが贖い主であり近親者であるというのはなんと大きな恵みでしょうか。私たちは救われるために、また助けを得るために海を越え山を越え遠くに行く必要はないのです。私を救うお方は、私の近親者、私に身近なお方、私のすぐ近くに、いつでも必要な時にいてくださるお方です。そしてこのお方が、私たちに語りかけてくださいます。恐れてはならない。私はあなたと共に。驚いてはならない。私はあなたの神である。恐れてはならない。私はあなたを助ける。恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者は、イスラエルの聖者である。主は何度も、恐れるなと呼びかけ、私たちに近づいてくださいます。このあがない主に私たちも近づきましょう。このお方を呼び求め、私たちの近親者として恐れることなく 近づいていきたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに最も身近なものとしてお与えくださいました。私はあなたをあがなうものだと語りかけてくださる主イエスに常に頼りゆく私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。